マギトラジオ。ご機嫌いかがですか？マギトラジオ第660回、マギです。
2022年12月18日配信、トラリーです。
この番組はシーサーブログ、ポッドキャストアプリ、YouTube で配信しております。初めてお耳に書かれた方、登録していただけると幸いです。
今週も
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。マギトラジオ、今年の配信はあと2回か。どすな、日曜日な。
2回、
そう、どすな。
今回は入れてってことですか？
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
ですね。で、今年は年明けの配信はできないんで、
いや、できるよ。
いや、いつも1日とかにしてるじゃないですか。
あ、ちょうどね、あの1月1日ね。
あ、できんの？
日曜日なの。
そうだけど、
だから、
あの、帰ってきて。
いやいや、あの、だからさ、俺らその、収録はさ、その前に撮るじゃん。
撮るけど、
だからその、
あ、そうかそうか、あ、
そうそうそうそう、
あ、自然天然とできるんだ。
そうそうそう、え、なになに？
自然天然と。
自然天然痘いきなり何？伝染病は。
自然天然にってこと？
そうそうそうそう、普通にまあ。
普通の配信は、まあ、1月1日なんだね。
そうそうそうそう。
でも、毎年恒例だと、日の出を見に行ってからの、うん、録音して配信ってしてるじゃないですか。
そうそうそう、それがね、
それがちょっとできないってことですよね。
そうだね。大阪に行ってるからね。予定ではね。
そうですね。
何のトラブルもなければ。
そうですね。
うん。だから、
30…
まあ、今年を振り返るのは、まあ、来週にするとして。
1、2、3日、そうだね。もう3が日、3が日。うん、お正月終わって帰ってくる感じですもんね。
そうそうそうそうそう。
大阪から。
そうそうそうそう。
ちょっとカールをね、カールを買ってこないといけない。
あ、大阪で売ってるカールをね、頼まれたんだ。
同僚がそう、食べたいって言ってたから。
あ、そうなんだ。
うん、買ってきたいよと思って。今回車で行くし、
そうだね、
帰るし。
うん、そう、今回は車で帰るからもう。
ね、ダンボール箱一つでも。運ぶよ。
ダルボール箱？
ダンボール箱。
ダンボール
箱。箱でも買えるなと思って。
そうだね、うん。いくらでも持って帰ってこれるし。
うん。
俺、こん、
まあ、あ、そうか。
それは。
いろいろ持って帰りたいものがあるのね。
また、あと
で、
また、また来週、来で。次の喋ろう。忘れるかもしれないけどね。まあそんな12月あと2週ぐらいで年も迫ってきて、
迫ってきたね。
交通量も増えてきたりとか、バタバタしたりとか。
増えてきてますか？
ん？
増えてきてますか？
まあ徐々にね。ただね、俺これ収録してる週のその前の仕事っていうか、
うん、
ちょっと嵐の前に静けさ的な感じで、12月の頭はね、なんか結構車が少なかったね。
ああ、なんか、今回の休みに出かけるときもなんか車少ない少ないって言ってたもんね。
そうなんだよね。だから、まあ嵐の前の静けさなんですけども。
なるほど。
まあそんな中今週は割とね、またあの、全国割の恩恵を受けまして。
受けました。
受けまして。
はい。
2泊とも全国割で、
うん、そうですね、
行ってまいりました。
はい、
うん、まあ結構ね、お金はまあ要は自分ら出費はしてるけども、
うん、
まあそれも商品あの、ね、全国割だから今回は千葉割、
うん、
だよね、クーポン千葉特割かに、まあ、う
ん、
お金がクーコポンに変わったりとかしてって、は
い、それを生活費に
っていう感じで
買い物に当てたりとか、うん、食料品買ったりとか、
うん、ですね、
じゃあ普段行かないところでご飯食べたり
とか
してました。
だからホテルは実質本当お安く、
うん、
一泊朝食付きで2000円ぐらいで泊まらさせていただいたり、そうそうそうそう、
すごいね。しかも今回結構広いお部屋だった。
うん、全国割は、一人ね、5000円、一泊5000以上の出ないと適用されないので、
うん、そうですね。
二人で1万円以上の、
うん、
まあ、宿なんで、まあ、ビジネスホテルなんですけど、はい、1万2000円とかの宿を探したら、はい、今回は、成田。
うん。
成田ガーデンホテル。
はい。
か。
うん。
なんか、 一応グループあるね。ガーデン、なんだっけな、なんだっけ、ガーデンホテルグループ近かったの、なんだっけ、忘れたな。なんかあった。成田ガーデンホテルっていうホテル、はい、初めて泊まるホテル泊まってきましたけど、まあ、
いっぱい泊まってたね。
成田空港の近くのホテル。成田空港の近くのホテル、前はよく泊まってたんですけど、うん、最近全然泊まってなかった理由は、
うん、
コロナ禍で、成田空港周辺のホテル、まあ、成田ビューホテル、うん、今もう成田ビューホテルでなくなって名前変わったんですけど、
あ、そう。
そうそう、前泊まってたホテルとかも、結局成田空港までのシャトルバスがもう全部運休してたのね。だからホテルに泊まっても成田空港に行く足がなかったんで、はい、まあ、あんまり魅力感じなかったんで、成田空港に、
そう、そんなに行ったってキャキャしないくせに、
いや、まあそうだけど、ただ成田空港の近くのホテル泊まって、やっぱりさ、バスで成田空港行ってさって思うじゃん。だからそれでやってたんですけど、今回、あ、全然そういうのがなかったんですけど、今回ね、うんうん、まあ、成田空港までのシャトルバスが運行されてたりとかしてたりとかするホテルで。
けど結局行かなかった
し。いやいや、まあそうなんだけど、だからまあ、千葉特割もあるし、
うん、
なので、成田のね、空港の近くのホテルに泊まりました。うんうんうん、そしたらね、俺が成田の近くの空港にね、
うん、
宿取ってたら、マギさんがね、うん、大丈夫なの？外国人結構来てやるんじゃないの？コロナ大丈夫なの？とは言ってたんですけど、まあまあね。言ってたよ。ちょっと心配してたよ。まあでもまあね。まあ、大浴場とかないし、
うん、
まあもしね、人いっぱいいてたら、ちょっとうまくやりましょうっていうことで。
久しぶりにいっぱい外人見たね。
いやー、見たね。先週は、スーパーでさ、うん、漬物の試食を久しぶりに見た。
あ、見たって。
見たし。で、今週は、外国人を久しぶりに見たね、いっぱいね。
だからといって別に、こう、感染者がめっちゃ減ったとか、うん、その対策がすごく行われてるわけでもないんだけど。
逆に対策があれじゃん、結構もうゆるゆるっていうか。
ゆるくなったし、うん、感染者数も増えたり減ったりしてる、
うん、
第8波がとかって言われてるけど、
うん、
みんながもう慣れたんだろうね。
慣れたんだろうし、まあ風邪みたいな感じ、
うん、
まあ、お年寄りは重症にある。する可能性あるんで、うんうんうんうん、結構お年寄りのなんていうの、老人会とかの、
あ、
なんか
年会とか、
うん、そういう旅とかもやっぱり中止になったりとかしてるらしいんですけど、
やっぱり なんだったかな、どこで問題になってるか忘れちゃったんだけど、
うん、
やっぱりそのコロナの、うん、予防接種、違うな、ワクチン接種をして、うん、結構な数がなくなってるんだよね、方が。
ワクチンでってこと？
ワクチンで。
マジか。
副反応で。で、それがあんまりこう、ニュースとかにならない、
そう、
報道されないから、うん、それはいかがなもんかっていうのを、何かで結構な、こう、今頃っていうか、うん、言い出したみたいなんだけど、
そう
だからやっぱり怖いものは怖いなと思うけどね。インフルエンザの予防接種と比べてどうなんだろうとは思ったけど、何かと比べないと分かんないじゃん。
まあまあね。
まあね。そこら辺がちょっとはっきり
こう、それはね、ワクチンを接種したら、亡くなったっていうのは、その年寄りだけじゃなくて。
がなくて。
もう、若い子も。
うん、まあ、ただ、その、何歳、何十代が何人とか、そういう、ちょっと詳細な情報を私持ってないけど、あと何百名か何千名か忘れちゃったけど、結構な数がなくなってるっていうのを出されてない。あんまり、取り正されてないっていうのがね、問題かなと思うんですけど。
問題
かな。
ああ、問題ね。
もっとそう、言った方がいいんじゃないかなって。
まあでも、それを別に報道、それは報道されてないから、みんなワクチンバンバン打ってるじゃん。年寄りも。
とかね、なんか、知ってて打つのはいいけど、
うん。
なんかね、と思って。
まあね、でもワクチン打ってても、うん、結局、
なるし。
いや、だからその旅行とかさ、中止になったりとかしてて、
うん。
ね、あれですけど、ただ、今回行ったホテルとかは、
うん。
ありがとうございますって感じだけどね、外国人が、わざわざその、日本を選んでさ、日本に旅行に来てくれてっていうの。
う
ん、
そうだね。
うん、っていうのは、まあ、なんか、ありがたいなと思いながらも。
うんうんうん、
まあでも結構 まあ、いらっしゃって。で、俺ら今回その、成田空港のね、近くのホテルで泊まったから、うん、成田空港行こうかなって言ってたんだけど、うん、まあ、今回なんかまあ別に、前にね、一回あれだよね、大阪帰った時にジェットスターで帰ってさ、帰りに成田空港で、ちょっと、第三ターミナルだったけど、
う
ん、
そ
こで、最近のその、なんでコロナ禍で、だいぶ疲弊した成田空港みたいなのを、まあ一応見たんで、
うんうんうん、
まあまあ一回この前見たから、今回まあいいかなっていう感じで成田空港行かないでおこうと思ったら、
うん、
あれ、成田空港までのシャトルバスがすげえ、人でさ、
すごい人だった。乗らなくてよかったよ。
そうだよね。う
ん、私が毎日通勤で使ってる電車よりも、もう格段に混んでたよ。うん
だから、その、まだ、その、シャトルバスもさ、そんなすごい、いっぱい、客がいっぱい来ることを想定しなくて、本数が少ないから、
うん、1
時間に1本とかしかないから、乗る、1時間に1本だけど、その乗る人はすごい多いみたいな。だから、
そうだよね。
やっぱね、ああやってこう、外人がマスクもしないで、バーって、バスに乗り込んでる、それも結構立ってる人とかいっぱいいる中のバスを30分乗るってなかなか結構勇気いるよね。
精神的にこう、負けちゃうかも。
そうだよね。
そう、ね。大丈夫だったとしても、こうなんかやられちゃうっていうか。
なかなかね、俺もあんまりマスクしないタイプだから、心のワクチン結構しっかり自分で持ってるつもりだから、そういうのに対して結構こう防御っていうか、はいはい
は
い
は
い、
もう危険と思ったところには近寄らない。
そうそう、近寄らないっていうのはあるから、自然になってるから、
そうですね、
あれ見て、ああ、行かなくてよかったねって言いながら、ね、
空港だってすごい人かもしれないし。
そうだね。まあだから今回、成田のそのガーデンホテルは、
うん、
俺ら普段じゃ泊まらないぐらいの結構、まあそこそこいいね、ホテルで、
うん
部屋も広くて。
広かった。
うん。
作りも良かった
し。作りも良かったしね。
お風呂も広かったし。
広かったしね。
うん。
ビジネスホテルね、お風呂がね、チャチーとこ多いからね。
そうなんだよね。
広し、だからゆっくり。
トイレとお風呂セットでもいいんだけど、やっぱりお風呂が広くないと。
うん、広いとね、バスタブがね。
うん。ちょっとゆっくりできない。気持ち的に。
うん。だから、すごい、いい感じでゆっくり過ごせて。
うん。
まあ、朝食はそんな、朝食
2500円の価値はないかな。
そうだね。
払って。
あれ、セットじゃなくて、朝食だけをね、別で、うん、食べようと思うと2500円。
大人一人。
まあね、ああいう、そこそこさ、あそこ、ユーカリが丘の、この間泊まったホテルも、
うん、
結構さ、そこそこいいホテルじゃん。
うん、
そこそこいいホテルの、うんモーニングビュッフェって、うん、そこそこいい値段する割には、うん、大したことないの多い、ね。
2500円出すのだったら、あそこ、東急、幕張舞浜どこ、まあ、何ていうの浦安
東急ホテル東京ベイ。
あ、そうそうそう。あそこぐらいのモーニングが来ないと、2500円払っていかないかな。
そうだね。あそこはまあ良かった。なんか。
そこはいい。
でさ、ビジネスホテルの朝食って結構が、
う
ん、やっぱクオリティ高いよね。安い
割に。高いと思う。そうそう。だったらそっちの方が全然満足度が高いと思う。うん、
そうだね。
うん。
まあまあ、ビジネスホテルって言ってもいろいろあるけど、
うん、
俺ら。
なんか品数が少なくても一つ一つ手作りで美味しかったりとか。
マークワンホテルとか。
うんうんうん。美味しいよね。マークワンも美味しい。
東横インはそんなことない。大したことないけど。
うん。あ、そうね。
アパホテルは朝食高いんだよ。
あ
だら俺らアパホテルまだ食べたことないんだよね。朝食バイキング。
あ
なんか、アパホテルも2000ぐらいする。
食べに行った
いやいや、まあまあ、どうかわかんない。アパはちょっとわかんない。まあ、調べてすぐわかんだろうけど
さ。うん。アパ、止まらない
な。なかなかだから、最近はよく思うのは、そこそこいいホテルの、
うん、
そこそこいい値段取る朝食バイキングは、うん、そんな大したことないっていう。なんかさ、場所代と人件費と、なんかこう、に結構金を払ってるみたいな感じ、
ね、
っていう気はするよね。それやったらちょっとこう、本当に安い、6,000円、2人で7,000、8,000ぐらいで朝食ついてるビジネスホテルの方が、
うんうん、
まあまあ頑張ってんなっていうのはあるよね。
満足度が高い。
うん。だからまあ朝食はまあ、 そうでもなかったけど、でもゆっくりもさせてもらって。うん、で、ね、
あ、2500円ぐらいだね、アパホテルも。
でしょ、アパホテル高いのよ、朝食。だから結構アパホテル。
前売りが、当日が2700円。
うん。アパホテルは結構朝食高い。ただ、だから結構がっつりいいもん出してんじゃない？
前の、うん、前のっていうか、職場の近くにアパホテルがあって、うん、で、そこでランチとかは食べたことあるんですけど、
うん、
ああ、そうなんだ。まあそんなに、うん、安くもないけど、まあちゃんとしてるなっていう印象はあった。
ああ、そうなんだ。
で、そこでまあ朝食出るから、でもそんなに広くなかったしね、そこは。
ああ、そうなんだ。
まあちっちゃいアパホテルだったからかもしれないけど、そこのモーニングがいくらかはちょっと覚えてないんですけど。
ああ、まあでもそんなもんじゃない。アパホテルの朝食って高いイメージある。だから、なんか、前泊まって、た時も素泊まりで泊まったしね。
なあ。
うん、そうそう。
うん。
まあそんな感じで、
うんうん、
成田。まあね、いっぱいね、外国人の人が日本に。まあね、今はだって円安だからね。
ね、来た方が、うん、来れる人は来た方がまあお得だよね。
得だ。俺だって例えばね。
行きたいって言ってたもんね。
そう。
外国人だったら日本に。期待みたいな、
ね、いや、今までの値段の7掛けぐらい、
6
割から7割で何でもね、買えたり食べたりする。
キャラリーの好きな3割バックみたいな。
まあね、そうだよね。最近、まあ、ペイペイとかキャッシュバックとかで 30% オフとか結構慣れてきてるけど、
うん、
でもね、何でもかんでも 30%、40% オフで買えるんだったら、行ってみたいなっていうのはあるよね。
うん、でも行かないでしょ。
あとさ、日本安いじゃん、今。海外より。アメリカなんてだってさ、あの、なんだっけ、は
い
はいはいはい、丸亀製麺。
高みたいね。
とかさ、すげえすんでしょ、
そう。
日本のチェーン店とか。うん、そうそうそう。とか、コーヒーちょっと、カフェでコーヒー飲んで、うん、ちょこっとなんか、つまむだけで5000円とか。
こっちが300円とか400円で済むうどんがさ、うん、3、4000円。やっぱ10倍ぐらい、
まあ、300円、400円では済まないけど、こっちでまあね。
え、あるじゃん。なんだっけ、トラニーがいつも食べるやつ。
いやいや、だからそれにプラス天ぷらつけて、あとビール飲んでで5000円ぐらいするとは言ってたけど、ね。
あ、5000円でしょ？
そうそうそうそう。
うどんだけで10倍ぐらい。
まあまあ、どんで10倍？まあすんのかな？わかんないけど。うん。だからもうかなりね、安いから。まあ、まあね、ただ、あれでね、やっぱこうやって、ああいうホテルの中でさ、いてる外国人？
うん。
まあ外国もさ、やっぱり、その貧富の差は結構あるっていうか、そこそこさ、
頭触るくらい。
なんで？
私の方に来る、加湿器の方向を変えてくれたら、トロニーの頭に加湿器が入ってるから。
あ、そう。頭触るくらい。
そう、今頭、
夜の人差し指。
そうそう。そうそう。
加湿の。
そうそう、だから寒くない。
大丈夫。
大丈夫。
何？水蒸気が舞い降りて
る。そうそう、ふわふわ入ってるから。
大丈夫。
本当に。
あ、ちょっと来る。意識したらちょっと来る
けど。あ、ほんと。ごめんごめん。
いや、大丈夫。
うん。
ね。まあでも、そこそこね、あの人たちも、やっぱり、お金ちゃんとあってさ、
うん。
そこそこ稼いでる人が、
うん。
ね、休み取って日本来てんだろうなと思ったからさ。
う
ん。
ね。
もちろん、街では金持ちなんだろうなと
思って。でも今休みって、何休みなんだろうね。クリスマス前休み。
うわぁ、わかんないけど。てたね、
だってそんな一泊二日で来ないでしょ。
そうだね、
じゃあもうちょっと長く外国行くんだったら泊まるよね。
まあ
きっと
そうだよね、
うん、まあ、韓国とかさ、そのすぐ横だ近くだったら、うん、まあそのくらいもあるかもしれないけど、
うん、
青い目の方たちもいらっしゃったから
いたね、
うん、
そうだね、あれなんだよね、外国の人って、
うん、
日本の、 ファミレスとかにある、
うん、
ドリンクバーの機械の操作が分かんないんだよね。
うん、
あ、まあ日本人でもなかなか難しいじゃん。おばあちゃんとかさ、ね、おじいちゃん結構戸惑ってんじゃん。
ん
あのコカ・コーラの、
うんうんうん、
まずこう、
いろいろ混ぜて作れますよってやつ、ね。
そうそう、まずファンタとか、コーラとかを
選んで、
うん、でそこからレモンフレーバーとか選んだりとか、
メロンフレーバー。
押して、自分でいろいろね、こう、あれできるじゃん、アレンジ。
できる。
アレンジしたやつの最後に、出すところのボタンが最後にあってみたいな。
うんうん、決定みたいなね。
決定みたいな。あれが全然わかんないみたいで、みんな戸惑ってて。
難しいね。
うん。
あとあれ、ポット、お湯のポットの出し方。
あ、 あれね、
ロック解除してからの給湯って押すって一応番号を書いてんだけどそれでも分かんなくて、うん、外人のなんか男性が戸惑ってたから。
ああそうだよね、うん、あれ解除
してあげた。
あれだよね、こうさ自動でモーターでポンプでお湯がベアーって出てくるやつって、
うん、
日本のやつボタンペッと押したらさ湯がベアーって出てくるんだけど、
うんうんうん、
あれ簡単すぎてさ、うん、常にロックされてんだよね、
うん、
でそのロック
解除されちゃうんだよね。
そう、そのロック解除しないとそこのボタン押して湯が出ない、うん、それはまあ子供のさやけど防止とかもいろいろあるんだろうけどさ、
うんうん、
だからそのロック解除のボタンがみんなわかんないんだよね。
でチンタラしてるとまたロックされるじゃん。
そうそう
だからずっとなんかいろんなボタン押して出ないまま終わってるから、そうちょっとかわいそうだったな。
そう、そういうのあったね。
そう
じゃあ教えてあげてね。
そう、うん、そうなんですよ、
ね、でもね、いきなりね、教え上げたら、サンキューとかって、やっぱりね。
うん、ね、それ言うでしょう。
すげえ、すげえ英語喋ってるとか思いながら。
サンキューで。
サンキュー、サンキューって言うじゃん、ちゃんと。
まあ、言うでしょ
う。そうそうそう。まあ、そんな感じで、ちょっとまた、ね、コロナ前のなんかこう、ちょっとホテルのああいう、会場みたいなの思い出したりとかしながら。
ね、多国籍。
うん。ね。あと、セブンイレブンでもね、やっぱり日本のあの T シャツとか、あの寿司、魚の漢字の書いた T シャツとかも売れてたし。
外人用に T シャツ置いてんのに、
そうだね、
欲しがるし。
いいな、これ。
ないよ。
いいな、これ。
やめてよ。
ないよ。買うなら1個捨ててよ、言われて。
そうだよ。
やめと
こう。大変なんだもん、もう捨てさせるの。
まあね、そうだ、ね。
そう。
どんどん物増えていくからね。
そう。
で、そんな1日目と、あと2日目が、
うん、
2日目あれだね、近所の大鷹の森のね、
はい、
ルミエール、
うん、
大鷹の
グランデ、
ルミエール大鷹の森か、
あそう、
ホテルルミエール大鷹の森かな。
あ、そっか。
まあよく泊まってますけど、
はい、
まあ泊まりましたけど、
いいよね、
うん、めっちゃ近いけどね、
うん、
家から車で20分ぐらいで行けるまあそこも泊まって。
ホテルルミエルグランデ流山大阪。
あ、グランデついてんだ。
そう。
今回は、うん、まあ冬場ね、結構確率は高いんですけど、うん、富士山がすごく雲のない状態で、朝見えたり、夕方日没見えたりするんですけど、
うん、
まあマギさんなかなか富士山が、沈む時間帯にそんな家にいるわけじゃないし、なかなか見れないですけど、ね、今回見れたね。
見れましたね。
しっかりと。
見ました、見ました。眩しかった太陽が。
一応さ、富士山のところにずっと日が沈んでいくところの角度からさ、あれこれ、ひょっとしてダイヤモンド富士的な感じ見れるかなと思ったら、ちょっとね、
うん、
もう過ぎてて。
ね。
うん、若干、元の方だって。そう、若干左の方に太陽は落ちていきましたけど。
うん、でも綺麗だった。
今日やったね、
うん
うん、俺はね、結構
見てるもんね、
ちょこちょこ見てるんで、
私はトラ兄の撮ったビデオ越しにいつも見てる。
そうだね、
うん、
で、
です、
まあ、今回すごい綺麗に本当、だから俺なんか本当毎日じゃないけど、
うん、
ちょうど、ね、寝る前の時間帯が今ね、日没のあれなんで、
う
ん
う
ん、
間に合うか
ね、ちょこちょこ撮ってるんですけど、うんうんうんうん、富士山のね、横に沈んでいく夕日をね、まあでもあんなに綺麗に雲のない、
うん、
状態の日没って
なかなか見れないの
って、そんなにしょっちゅう見れないからね、うん、だから、
まあ、日頃の行いがいいマキが
言わなかったらいい可愛い子なんだけどね
言っても可愛いから
だ、ああ言ってるまあね、だからすごい綺麗に見れたし、
うん、綺麗だった
ね、
大満足です、
いい感じだったね。
よかったー、うん。夕飯も美味しかったし。
夕飯ね。夕飯あれだよね。前から行きたかったとこだけど、なかなか自分らの自腹、お金出して行くのはちょっと
高級。ちょっと高いね。高級。まあランチなら行けるけどね。
あ、そう、高級店なんで、なかなかマギさん行きたい行きたい思いながら、虎には言えずじまいの。
そう。
そんなとこ行こうと思って、えぇ、って俺が言うから、
そう。
言えなかった。
そうです。
ところに行ってきたんですよね。あれ、あれでしょ？台湾であれでしょ、小籠包を初めて作った店なんでしょ、それ。
そうなんだ。
そうなんだ言うてるし。そうなんだ言うてるし。
ここ、あそこの店行ったら、
うん、
小籠包を食べるっていうのはわかるけど、
うん、
どこでできたかとか、何が始まりかとか。
わかんない。
どうでもいい。
だからあれしょ、台湾に旅行に行ったら必ずここに行くんでしょ、みんな、日本人。
台湾に行ったら行くの？
だって台湾で
できる。日本で食べれるのに？
いや、本場じゃん、ここが。だから。
あ、そう。う
ん、だって、ね、いつだっけな、1951年か50年に、もともと、油商人、油の、問屋みたいなことをやってた人が、その小籠包を、こう、売り出したんだよね。
へ
ぇ。で、すごい美味しい美味しいっつって、ものすごい人気が出て、で、それが広がって、人気。
1958年か。
で、すごい人気店になって、で、海外のメディアにも紹介されたりして、もうか台湾に行ったら、あ、うん、俺今韓国行ってた？台湾って言ってた？台湾に行ったらここで食べないと、みたいな感じで。で、よくさ、日本でもあの台湾、今はないけど、コロナ前で台湾旅行行ってさ、芸能人がさ、小籠包食べて、ちょっと並んで小籠包食べてみたいな感じのところによく出てたところじゃない？ここ。
そうなの？
そうそう。
へ
ー。そういうところで、そこがね、あの、日本では、あの高島屋、あの大鷹の森って、高島屋を、
前説明してたね。
まあそうだね、前説明してたね。タクシー、あの双子玉川の高島屋を作ったりとか、新宿の高島屋とか、柏の高島屋とか、の高島屋を展開してる、なんていうか会社だか忘れた。なんとか開発って会社が、あの、やってるんですけど、大鷹の森はね、その辺のショッピングモールをね、大鷹のショッピングモール。
はい。
だからその、もともとそこのその小籠包屋は、第一号店が、その世界第一号店が日本だよ。日本の新宿高島屋が、その小籠包屋さん、世界で一番最初に第一号出店したんだよ。そっから今、世界中に出店が広がって100何十店舗かな？
そうそう。
世界中に展開してる小籠包屋さん。
うん。
だからまあその高島屋に第一号展開したから、その、なんとか開発ってことの、その小籠包屋さん仲良くて、
いろ
んな。
違うよ。
違うね。
海外出店1号店を新宿高島屋10階にオープンした。
俺今言ってるの？それ。だから海外出店1号店って言ってたじゃん、
俺。あ、そっか。
そう。
日本でっていうか海外。
そう、海外。
台北以外の海外でってことか。
そう。それは日本が一番。
現在は12階なんだって。ちょっと上がった
な。海ね、高島屋のね、海がね。そう。だからまあ今回、その、
10カ国110店舗以上に広がるグローバルなブランドとなりましたって。
言ったよね、さっき俺ね。
うん。
まあだからそれで、まあ大鷹の森にもそこの店が あったんでってことで、小籠包食べに行ってきましたよ。
美味しかった
ね。さすが。
美味しかった。
ただそんなめちゃくちゃ感動するほどでもなかったけど。
美味しいじゃん。
あ、そう？
でも餃子でいいかな。
意味がわかんないけど、餃子食べてないじゃん、あそこの。餃子食べた？あそこの。
食べてないじゃん。食べてないよ。
うん、
だから、何か食を取るときに、小籠包食べたいなって言うんじゃなくて、餃子でいいかなって。
はぁ。
わかった？
わからん。
だから、なんかさ、似たようなもの食べて、例えば、なんて言えばいいかな。パスタ食べたいなって思っても、ラーメンでいいかなみたいな感じ。
小麦粉の細い、
なんかちょっと似たような感じ。
麺状のもの、麺類を食べたいなと思
って。もっとなんか餃子の方がさ、ありふれてるじゃん。小籠包より。
ありふれてる。
うん。食べやすいじゃん。手に入りやすいじゃん。
手に入りやすい。
まあ、今は小籠包どこでも売ってるし、スーパーでも売ってるけど。
まあでもまあそうだね。餃子の方が、
安くて手に入る。うん、そうだね。そう。だから別に、小籠包、すごい食べたいっていうよりかは、まあ、餃子で満足できるかなっていうのが頭には
あって。まあ、
違うけど、種類は。
うん。小籠包ってなんかさ、食べるルールあるじゃん、あれ。すごい。
うん。食べ方ね。
まずこう、何
レンゲの上に。
レンゲの上に小籠包乗せて。
皮を破らないように乗っけて。
乗っけて、んで、そう、皮を破って。
中のスープを先に飲むと。
飲むと、うん、でそのスープ味わってから今度
針生姜の入った酢じょうがなんかの、うん、あのタレをつけて、うん、それと一緒にパクッと食べる
食べる、うん、ルールはルールみたいなのあるじゃん。
無視してもいいんだよ別に。
無視してもいいんだけど、あれさ、でもぶっちゃけあれをさ、うん、あれラー油と酢醤油で食べたら、うん、あれ餃子じゃない？
ジューシーな餃子だよね。
ジューシーな餃子
で、ね、でも餃子の方がパンチあるよね、うん、味なんか。
あと餃子もさ、餃子もジューシーな餃子だとちゃんと肉汁出てくるしね。
あ、そうそうなんだよ、うん、だから、うん、餃子でいっかって思ったりして。
そうだね。
だってなんかどういうんだろう、フォルムがあれなのか、なんか作り方がまあスープをさゼリー状にしてから入れて包んだりする、うん、そういうのが大変なのか、ちょっとお高いじゃん。
まあ高いね、実際高い、ね、
だったら別に。
でもあそこの店餃子も高かったよ。
まあだって春巻きだって高いもん。なんだって高いもん、そこは。
まあそうだね、高級店じゃ高級店だもんね。
そう、ラーメンだって高いじゃん、うん、チャーハンだって高いじゃん。
ちゃんと
カレーチャーハン1400円だよ。
そうだね、ジャスミンティーがボトルで出てきたもんね。
ボトルっていう、
あれなんちゃう、急須みたいなでかいやつ。
そうそう、
あれちょっと高級店っぽいよね。
ね、う
ん、
そうだよね。
そう、
お箸テーブルは回らないけど、
回らないけど、ね、テーブル回るのは中華料理でしょ。
うん、
うん、だよね、高級店だね。
ね、
まあ一回食べてでいいかなっていう。
そうだね、
うん、感じはした。
あとはもうあそこでいい。領収証人でいいや。
ああ、そうか、今さ、うん、いろんなところの技術が上がってて、クオリティ高いじゃん。小籠包とかも。
高い。美味しい。
うん、美味しいじゃん、他の小籠包も。
そう、あれでしょ、コンビニスイーツが美味しいみたいな。
そう、スーパーとかで売ってるね、小籠包うまいじゃん。
そう。美味しい。
だからなかなか、ああいう会社も、ああいう店も大変だよね。それでもこう差別化してさ、
まあね、でもまあ蒸したのとチンしたのとはやっぱ違うし、
うん、ああ違うか、そうか、
皮の薄さが全然違ったし、もちもち加減も違うし、
あ、薄かった、皮薄かったね。
そう、うん、普通にあの売ってるのはあるんじゃない、やっぱ餃子の皮みたいなぐらいの厚さだったりとか。
でも小籠包をリアルに手作りで作ってるところを見れるんだけど、うん、そこで作ってる人はさ、小籠包さ、こうして手でこねた後、あのこういう何カゴ、
蒸し器ね、
蒸し器のあのなんていうできたやつ、
鉄
の、あの、カゴみたいな、竹の蒸し器の中に、小籠包バーン投げてたね。
うん。そっと置かないんだな。
そっと置かないんだな、あれ。あれ投げて、やっぱりビシッとあれかな、投げて、そこに。
そこの平らができ
る。平らにするのかな。
わかんないけど、今日嫌なことがあったのかもしれないし。
怒ってんのかな。
あんまり楽しそうじゃなかったよね、見た目。
ただ、俺らさ、客は見てるからさ、普通見てたら、なんかもうちょっとね。
あ、ね、丁寧にするんだったらやるけど、うん、あれがまあやり方なんでしょ。
あれがやり方
なんだ、ね、にしてもなんかちょっとね、うん、なんか愛情感じなかったよね、作ってる小籠包に。
なんか投げてたからね。
投げてるとしてもね、うん、なんかちょっと違ったよね。
ちょっと違ったけど、まあでもあれがああいうやり方なのかな、うん、
やり方としてはあれでいいのかもしれない。
うん、
うん、ただあの人は幸せそうではなかった。
そうだね、あまり。なんかね、
そう。
まあ大変だよね、あんなとこでさ、見せ物じゃないのにさ、ずっとさ、動物園のさ、動物見たくさ、みんなにじゃあ
見られ、見せ物でしょ。
まあ見せ物じゃ見せ物
だって奥にも厨房あるわけだし。
まあ、そうだ、ああいうさ、ああ、じゃあああいう、こう、なんていうの、ま、ガラスの向こうで作業してるのをした、お客に見られるあの仕事、
うん、
あれしたくないよね。
だってそれがしたくて入る人もいるからね。
あ、そうなの？
なんだっけ、アイスクリーム屋で歌って踊りながら作るアイスクリーム屋
だったじゃん。あれさ、なくなったね、コールドストーン。
そう。あれなんて、あれがしたくて入るんだからね。あの人たち。
コールドストーンってなくなったよね。
あんま見ないね。
どっかのアウトレットショップに。
に、あったあった。あった。
もう今、ないよね、コールドストーンって。
流行んないのかな。
ダメだったのかな。
わかんない。
でもあれ、ガチャ。あの、タピオカ屋さん。
あ、じゃあ、ゴンチャでしょ。
あ、ゴンチャ。ゴンチャはさ、
ガチャ
じゃない。ガチャは
ゴンチャね。
ブランドだよね。ファッションブランド。
ゴンチャ。
ガチャは、ゴンチャ。ゴンチャはさ、あれ、タピオカがもう廃れたらさ、ね、もう完全、どんどん潰れていくなと思ったらさ、うん、なんかさ、
しぶといね、結構。
しぶといよね。
ねえ、なんでだろう。
紅茶とか日本茶とかさ、
いろいろなんか作って、
あとなんかちょっとスタバみたいなことやりだしてるね、今。
スタバみたいなこと？
だからちょっとフラペチーノ的な。
やってる？
やってるよ、今。
あ、それ知らない。フラペチーノあんの？
ゴンチャ？
うん。
ゴンチャなんか店潰れなくてあるよね、まだ。
あれ、増えてってるよ、まだ。
増えてんの、まだ。
まだ増えてる。
すごいね。あれ、 あれでね、あの、ゴンチャの社長、今もう変わったかもしれないけど、あれでね、ゴンチャの
社長。知り合い？
知り合いじゃないよ。知り合いだったら俺もうちょっとリッチでしょ。
あ、そう。
ゴンチャの社長ってあれだよね、なんだっけ。
フローズンティーとか。
プロの経営者。なんだっけ、誰かの旦那だったよね、誰だっけ。
知らない、私。
ね、ゴンチャの社長、なんか誰かを暴力でさ。
暴力で？
誰だっけ、忘れた。DV した人じゃん。
知らない、そんな話。そうなの？
女優、結構有名。
原田なんちゃら。
結構有名な女優。
笠井博士？
違うの？ゴンチャ社長 DV でググったら出てくるんじゃないかな。
社長 DV？
もっとね、なんか本当にプロの経営者なんだよ。だからいろんな会社の取締役とか偉い。
原田でしょ？
じゃない、それ、奥さん、もう離婚したのかな、奥さんがさ。
暴行容疑の原田なんちゃら出てるよ。
そう、それ。
妻、谷村？
あ、そう、谷村由美。そう、谷村由美。あ、マギさん知らないね。谷村由美って。
谷村由美。知らない。
あ、知らないんだ。誰
それ。
谷村由美っつったらもう、80年代のシンガーソングライターの草分けだよね。
あ、そうなんだ。うん、歌手なんだ。
歌手だね。シンガーソングライター。
へぇー。
うん、そう、めっちゃ売れてたよ。
そうなんだ。うん、前 CEO で、ああ、旦那がね。
そう。
本当だ。
そうだよね。そう、ゴンチャの社長になって。もう、あれかな、やっぱ、まだあれかな、手腕あんのかな。
全然知らない。
谷村由美？まあ、マギさん、宇宙にさらわれてる頃かもしれないそれ。
全然知らない。
谷村由美。
私は何歳の頃？
小学生ぐらいかな。
じゃあ知らないね。
うん、売れてた時はね。
小学生はテレビ見ちゃダメだとか。
じゃあダメなんじゃ、それ。
今57歳だって。
うん、そんなもんだよ。あ、でも57って俺とあんまり変わんないんだ。そうね。なんか、めっちゃ若い頃から売れてたよ。
そうなんだ。全然初めて見ました。
そう。なんかそれ DV でとかって、ちょっと前に報道されてたけどね。
でも、長井真理子は知ってるよ、私。
ミラクルガールね。
そう。
長井真理子は知ってんだ。
有名じゃないの？
長井真理子のちょっと前だね。何年か前にブレイクしてた。
知らない。
ちょっとずれてたもしね。
初です。
本当に。その旦那さん。だよね、ゴンちゃんのね。まだやってんの？ゴンちゃんのか、社長。
やってない。
もう辞めたんだ。
全 CEO。
全 CEO ね。
はい。
ね、まあそんな感じでございましたけど。
へ
ぇーって。いろいろね、調べたらいろいろ出てくるし、そこからね、またいろいろ調べるとどんどん発生して。
アップルの日本法人とか、マクドナルドホールディングスとか、ベネッセの代表を歴任してんの。
そうなんだよ。だからプロの経営者だよね。
ベネッセはちょっと黒いからね、あそこ。
あ、そうなんだ。ベネッセの色は。
これがいいから。
マジで？
そうなの？と、お友達なの。
あ、そうなんだ。
ちょっと言えないけど。
まあ、そうだよね。
これはちょっと地元の。ちょっと怖い人たち。
岡山だからね。岡山だからね、マギさんね。ベネッセ岡山。
と繋がって
る。あ、そうなんだ。でもそういうの報道されないよ。
しないでしょ。
しないか、やばい。
できないでしょ。だってもう、結構大きくなったじゃん、ベネッセも。
ああ、そうだね。
ね。
何、そのベネッセ、岡山方面だから、もうちょっと、南、あの、西の方面、あっち方面の。
なんで知ったのかな？
広島方面の。そうなんだ。
まあね、
お金少ないあるよね、そのね。
ある。そう。そうなの。
まあ、不動産開発もいろいろあるし、あるよね、多分。
息子と、こっちの息子と、が仲良くて、一緒に船出してとか出かけてたりとか、っていうの、そういう話を知ってる。
あるわな、そらな。いろいろあるわな、そういうのもな。
そう。
危ない。橋を渡らないとね、なかなか難しいこともあるよね。
そう。そうなんですよ。
まともにしててもね。ありますけど。
何分今？
そんなもんすか今週は。まあ、特にね。特に、こう、一喜一憂、違う、そんなムカついたこともなかったし。
あ、
違う、今日さ、マギさんあれじゃん。なんか、急に休みが在宅勤務になら
ない。なるかもしれないと思ったけど、よかった。
よかったね、なんか。
休みで終わりました。
回避できたみたいで。
回避できました
。在宅勤務。
はい、
まあ。とりあえず在宅だけど、
まあ、急な契約とかさ、急な着工とかさ、するからだよ。
まあそうだね。
そう。むちゃくちゃなんだよ。うちの営業。
まあ、どこの営業もそうなんじゃないの？
ね
え。うん。まあ、でもね、売り上げ取ってくる人たちだから。
そうな
の。なかなか、
そ
ら。
まあ、でもそういう工事に、大きい工事は、やっぱちょっと前から入るけど、うん、ちっちゃい緊急工事とかがそういうことがあるから。
うん。
だからね、そこの人なんて給湯器が壊れちゃってお湯が出なくて、うん、怒ってんだって、
大変だよ、
オーナーさん。
だって、そこ
冬だしね。
給湯器壊れたって、これ死活問題じゃん。
怒ってんの、ね、そう。
だよね。
そう。わかるよ。
わかるよ。
冬にお湯が出ないとね。
そう、その人の立場だったら、ほんと一日でも早くね。
わかるよ。
うん。
そうわかります。やり方があるじゃん。
でもね、そういうね、困った時にちゃんとしてくれるところとしてくれないところで、もう一生、あれだよね、一生覚えるよね。
うん、そうだね。
俺もさ、前にね、乗ってたね、うん、ホンダのザッツって車に、マギさんと知り合った頃にさ、俺乗ってた黒い車あったでしょ、うん、あれがさ、エンジン調子悪くて、で、その車を、
うん、
ま、廃車にして、うん、で、親父から車をね、譲ってもらったんですけど、その車を、で、ホンダのその、ホンダ、その、修理出してた、お店、
うんうんうんうん、
ずっと修理出してたんだけど、はい、で、そこの、ま、営業マンとも、まあ、そうか、修理出してるからさ、担当の営業マン行っててさ、うん、で、俺それ、まあ、もう、その、エンジンがもう、ちょっと、ダメっていうか、ちょっと故障したから、結構修理でかかるかって言って、もうその車を廃車にしようと思って、
うん、
で、そいつにさ、電話したのよ。うん、でも俺はその、親父の車を取りに行くから、駐車場1個しかないから、もうその車をすぐに、その、廃車にして持って行ってもらわないと、
うん、
車庫がないからっつって、そいつに電話したのよ。
うんうんうん、
電話してさ、うん、ちょっと車、もう調子悪くて、廃車にしたいから、うん、すぐに手配し、うん、手続きしたいからっつって、そいつに連絡したらさ、
うん、
全く音信2日ぐらいさ、連絡なくてさ、
へ
ぇー。なんじゃと思って。ほんで俺もうさ、連絡ないし、だから急ネットで調べて、車、無料で、引き取りに来てくれる出張引き取りサービスみたいなところに頼んで、
休みだったんじゃなくて休みだった
の？いやいや、営業してたよ。で、全然さ、
ひどいね。
で、俺その頼んで、でそのわざわざ、まあ、所沢の方からキャリアカーで、まあ、取りに来てくれて、まあ、車を、まあ、持って行ってもらえたんだけど、そしたらさ、その日にさ、何の連絡もないんだよ。いきなりさ、ポストにさ、新車のカタログだけ入れてやがるの。ふざけてるよね。
もうい
きなり営業してるんだよ。聞いてんだよ。
感じ悪い。
感じ悪い。だから、そう、絶対そこのホンダでさ、
もう買わ
ねえ。買わねえと思って。
うちの営業
してる。で、俺さ、これ本当言っていいのかな、これ悪いのかな、なんかね、ホンダだけかな。ちょ、これ、嘘かもしれないよ。
嘘。
ちょっとネットで、ちょっと見たんだけど、ディーラーって、
はい、
顧客データが、ちゃんとしてて、自分とこで新車から買った、顧客は、まあ、メンテナンスとか、まあ、そのお金、まあ、そこそこ、まあ、ちゃんとね、
うん、
まあ、メンテナンスとかで、その、売り上げ、あるんだけど、例えば、どっかの中古車屋さんで買ったりとか、
うん、
あと、例えば、オニキスとか、うん、そういう、その、新古車販売店で買った車を、自分のディーラーに持ってきた時には、そこのディーラーで売り上げ上がってないじゃん。
うん、
だから、そこのディーラーで売り上げ上げるためにわざと、
うん、壊すみたいな。
壊すんじゃないけど、修理なんかしなくてもいい修理をさせるとか、で売り上げをその、結局ある一定の金額を、なんか売り上げを、うん、
まあそれ、ガソリンスタンドと一緒だよね。
あ、そうなの？なんか売り上げを立てるみたいな。
別にいらない、やんなくてもいいことを進めてくるじゃん。
まあまあそうだけど、だから要はだからその、
うん、
俺らからしたらさ、ディーラーって、結局ね、やっぱ医者みたいなもんじゃん。だからその、ホンダやったらホンダの。
なんかあれで、別に新古車だろうがと、中古車だろうと、うん、自分から買った車だろうと、いらない整備はするよ。
まあそうだけど、
ディーラーは。
なんか余計にそのデータがあるんだって。で、その、結局他のところで買ったやつは、そういうふうに。
あ、なんか別のところで売り上げ上げよう
みたいな。そう、上げようみたいな。そういうデータがあるんだって。顧客で、この顧客はいくら、うちの会社、ところで、お金落としたかっていうのがデータあって、少ない客に対しては来た時にこうするとか、なんかそういう裏データがあるらしいよ。
まあ、でも、うちもそうだけどね。
あ、そうなの？やっぱ
全部あるよ。だって全部履歴残ってるもん。
あ、そうだ、ね。
この人は本当に買った人かとか、途中から買った人かとか、どんだけ今までやってるとか、 ねんねんちゃんとこれをやってるとか、全部残ってるの、こと細かく。
怖いね。
うん。で、本当にこうして、ああしてとかっていう やりとりも全部残してるから、嫌なところは、もう、うちでやんなくていいんじゃないとか、声かけなくていいんじゃないとか、やっぱりあるよね。
あるんだ。うん、やっぱ金落とす客はやっぱり、あれだけど、うん、金に対して、う
ん。そ
う、
あそこはちゃんとメンテナンスしてくれるとか、なんだかんだ言って見積もりだけしか出させないとか。
全部データ残ってる、
ね。残ってる。全部残ってる。何回出したとか、何回メンテやったとか、全部残ってるもん。
へぇ、怖いね。
うん、電話番号1個叩けば全部出てくる。
うん。なんかまあ、俺らこそがその、一生忘れないっていうか、そういうの。
困った時にね。困ったらダメだよね。
うん、困った時にちゃんとしてほしいよね、
うん。やっぱ人と人とだからね。
そうなんだよね。うん、
気持ちがあるからね。
そうそうそうそう。
そうですよ。
まあ、そんな感じかな。
はい。
時間的に。はい。じゃあ、今週はこの辺で。
あ、いつも突然終わるよね。そうなんだけどさ。
っていうかさ、もう5分ぐらい前から終わらなあかんなと思いながらちょっと喋ってるから。
はいはい。
はい。じゃあ、お相手は。
マギーと
トラニーでした。ご愛聴
感謝です。